こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回は、問題設定と問題解決、こちらについて、その秘訣はどこにあるのか、これを掘り下げていければと思います。よかったら最後まで、ぜひお願いします。はい。最初に提示したいなと思っているのは、問題には2種類のタイプがあるという話です。で、2種類というのは、ここでは理想提示型と問題明確型、こんな表現をしたいんですが、問題解決によっては、そもそも何が問題なのかを明確にする ところから始めることが必要になるんです。というのも、一見するとですね、目の前の事象であったり、その起こっていること、状況を多くの人々は問題だと捉えないから、こんな場合もあるからなんですね。理想のイメージであったり、本来のあるべき姿を認識する、気づくことによって、初めてその今の目の前の状況が問題だと理解できると。こんな状況なんですが、こうした問題を理想提示型という、このした問題を解決することを理想提示型の問題解決と、ここでは呼ぶことにします。先ほど問題には2種類のタイプがあると言ったんですが、それに対して、この理想提示型に対して、誰がどう見ても問題だとわかるものが問題明確型なんです。ではですね、この理想提示型と問題明確型の2つの問題設定について、もう少し別々に見て掘り下げていきたいんですが、まずはそうですね。では、後者の問題明確型から見比べていきましょう。問題明確型の特徴は、見ればそれが問題であることが誰にも明確なことにあります。真面目から関係者間で問題設定の認識が揃いやすいんですね。問題解決のイメージというのは、マイナスをゼロに持っていく、こんなイメージなんです。例えば、ビジネスの例で言えば、売上が減少しコストが変わらなかったことで赤字になっているという状況です。赤字になっているので、誰がどう見ても問題であることというのは明確なんですね。で、もう一つのタイプである理想提示型なんですが、これはですね、一見するとはっきりと問題であるとは思えないもので、人によってそれが問題と捉えるかどうかが分かれると。というのも、見えている人にとっては、すなわち理想とするあるべき姿が描かれておいて、その理想と照らし合わせると現状が問題だと認識するんです。しかしそうではない人にとっては問題だとは思えないんですね。理想が提示されることによって、初めて問題だとわかるんです。先ほど問題明確型がマイナスをゼロにするという問題解決だったことに対し、この理想提示型というのはゼロをプラスにするような、すなわち最初のゼロというのが問題だと認識されないというところから、着想を得ているんですが、ゼロをプラスにするようなイメージの問題解決。これが理想提示型なんです。先ほどの売上の同じ例で続ければ、理想提示型は売上が前年比 105% のプラスの状況が、これをあえて問題だとみなすと。これが理想提示型なんですね。なぜ 105% なのに問題かというと、それは市場全体の伸びが 105% 以上に、例えば 110% だったと。市場全体の伸びは 110% なので、市場の中で優位性を持つであろう自社というのは、本来はもっと伸ばせたはずであると。したがって売上が前年比 5% なのは問題だと捉えるんです。はい。ではですね、この理想提示型についてもう少し掘り下げて見ていきましょう。理想提示型で最初にやらなければいけないのは、すなわち問題設定において、まずやらなければいけないのは、それが問題であるという認識を揃えるところからなんです。人によって問題認識への差があるわけで、もっと言えばある人は問題だと思っていても、別の人はそもそも問題だと気づいていないからです。どこが問題なのか、そしてなぜそれが問題なのかの根拠を明確にするんです。そのためには、あるべき姿という理想から描く必要があるんです。あるべき姿というのを解像度高く描いて、その理想と比べたときに、現状とのギャップから本当に解決すべきことを問題として設定するんです。理想と比較した現状が問題であるという認識をまず揃えて、そこから、問題の所在は具体的にどこなのか、問題箇所を掘り下げて、真因を追求し、解決するための課題を見出していくんです。具体的な理想提示型からの問題設定の進め方は、まず理想としてあるべき姿であったり、目指す状況を描くところからです。理想と今の現状ですね。この理想と現状、これらを対比することによって、具体的な問題箇所をあぶり出すというアプローチを取ります。 で、問題のもう一つのタイプであった問題明確型においては、一般的に誰がどう見てもそれが問題であるとわかるので、問題を解決したいという機運は高まりやすいです。まあ、それに対して、この理想提示型ですよね。理想提示型では、理想が提示されて、示されて初めて問題だと気づくわけです。よって、そもそもあるべき問題は何かを解像度高く描写することが、適切な問題発見と問題設定につながります。はい。で、ここまで2種類の問題について見てきたわけですが、2つの問題設定において重要なのは、それは問題明確型なのか、理想提示型なのかをまず見極めること。この、どちらかなのかという見極めがまずは大事なんです。問題明確型であれば、問題であることの根拠は、関係者間で同意されている、まあ、認識が揃っているわけで、問題点を追求するための、掘り下げる箇所を見極めて、本質的な原因の追求、把握、そして解決策へと進みます。一方の理想提示型であれば、まあ、先ほども見てきたように、まずは理想を描くところからなんですよね。理想と現状のギャップから、そもそもこれは問題であるという認識を揃えるところ、そしてなぜ問題だと捉えるのかの根拠を明確にし、関係者間で理解を深めます。ここが最初の重要なポイント、ターニングポイントにもなるようなポイントなんですね。で、問題意識が揃ったところで、まあ、その後は問題明確型と同じプロセスを歩みます。問題箇所の把握、根本原因である真意の追求、そして解決策へという流れです。はい、そろそろクロージングです。今回は問題には2つのタイプがあるという話をして、そこから問題設定と問題解決へどうつなげるのか、こんなあたりを整理をしてきました。最後に今回のポイントを振り返ってまとめておきましょう。問題には2つのタイプがあって、問題明確型と理想提示型です。問題明確型では誰もが問題と認識できて、マイナスをゼロにするような、そんな問題解決を取ると。例えばそれは売上減少による赤字化、これは問題明確型です。でもう一つの理想提示型は、理想と現状のギャップを通じて初めて問題だと認識できるものです。であるべき姿を持っている人にとっては問題だとわかるわけなんですが、そうではない人にとってはそもそも問題だとは気づかない。こんな特徴を持つのが理想提示型なんです。例えば売上は前年比プラスだったんだけれども、市場の伸び率よりも低い場合というのを問題だとみなすわけです。で、この2つのタイプがあることを踏まえると、重要なのは今目の前にしているこう問題だと捉えられることがどちらの方なのかを見極めることにあります。理想提示型においては、まず理想を描いて、現状との乖離から問題を特定し、解決策を実行すると。この2つのタイプがあるというのは、ぜひ覚えておいて損はないかと思うので、今回話をさせてもらいました。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。